92.7 Sakura FM JLTT7AM
聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は図書館編集室の西口健太郎さんと読書振興課の谷口陽子さんをお迎えして、新中央図書館の取り組みやポップアップライブラリーなどについてお話を伺います。西口さん、谷口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず西口さん、肩書きが図書館編集室とご紹介したんですけども、この図書館編集室っていうのは聞いたことがないような、これは何ですか？
はい、現在ですね、西宮市では高露園にある中央図書館を阪神西宮駅の北側に移転整備するプロジェクトがありまして、
はい、
その新中央図書館に関する業務を行うために、うん、令和7年の3月からイニシアティブチームと、ちょっと読みにくいんですけど、そういうチームが組織されていまして、
はい、
ちょっとチーム名分かりにくいので、図書館編集室と名乗って仕事をしております。
お、なるほど。そう、じゃあ移転整備に伴ってこの指揮を取るというか中心になって活動するチームを図書館編集室
そうです
と言ってるってことですね。わかりました。これどういうメンバーで構成されてるんですか？
はい、町内横断型 の、 チームの編成をしておりまして、
はい、
メンバーは市の建築職という、技術系の職員がおりまして、そちらの建築職と、障害学習に関わる事務職と、
はい、
図書館司書さんとで構成されています。
はい、
で私は建築職の職員としてこのチームに入っている形です。
ほうほう、もうまるで違う職種というか、図書館を作ること自体は建築ですけどね。なるほど、いろんな方々で構成されている。
そうですね、
はい、谷口さんは、はい、司書でいらっしゃるので、はい、そういうメンバーということですよね。
はい、図書館の司書として参加しています。
はい、わかりました。はい、では西口さん、この新中央図書館の移転整備についてまず詳しく教えてください。はい、
阪神西宮駅の北側にエビスタ西宮からですね、国道2号線までの間にバスのロータリーとか、はい、駐車場がある場所があると思うんですけども、そちらに公民連携事業として、ちょっと難しいんですけど、区画整理とか再開発とかっていう形で実施されまして、うん、その中の一部に新中央図書館が入る形になっています。
はい、
プロジェクトとしては非常に長期にわたる事業でして、開館はですね、今早くて令和14年、7年後となっております。かなり長期なプロジェクトです。
そうですね、こう今遠くを見る目になっちゃいました。7年後、開館はもうとてもとても先とのことですが、新中央図書館に関連したいろんなイベントを企画されているとお聞きしました。
そうですね、市はですね、新中央図書館の基本構想と基本計画というものを、令和6年の9月に公表しているんですけども、
はい、
その基本構想基本計画の中で市民と共に作る新中央図書館っていうのを掲げていまして、
はい、
で開館に至るまで市民に知っていただいて、それから参画してもらえるような、土壌作りを少しずつ進めていきたいなと思っています。でそのためにこういったイベントをですね、企画実施しています。
はい
はい、で去年の秋には西宮ポップアップライブラリーと、これ今年も開催しているんですけども、こちらを開催しておりまして、
はい、
今年の4月には、青空絵本カフェというイベントを開催しました。
はい、写真を拝見したんですけど、谷内さん、
はい、
この青空絵本カフェってすっごくいいイベントですよね。
ありがとうございます。
ね、
子ども読書週間にリニューアルした市役所前の広場を使って絵本を中心としたイベントを開催しました。
はい、
で大人の方だけではなくって、近くの保育園の子どもたちなど幅広い年齢層の方に本を手に取っていただくことができました。
はい、
青空の下での読み聞かせもしまして、室内とは違う開放的な空気の中で絵本を楽しんでいただける、うん、とってもいいイベントになったなと思います。
はい、子ども読書週間というのはこうゴールデンウィークを真ん中にして、はい、3週間ぐらいあるんですよね。だからすごくいい季節ですね、はい、青空で緑があって風が爽やかで、はい、ね、じゃあ子どもたちは、まあ、絵本を見て嬉しい、それを連れていった お子さんお父さんお母さんたちも一緒に絵本をご覧になる、
はい、で懐かしい絵本を見てもらったりとか、西宮にゆかりのある方の本も持って行ったりもしましたので、
なるほど、
はい、ちょっと幅広く選書しております。
これ どうなんですか、あの図書館、うん、司書でいらっしゃる谷口さんがあるんで、はい、外で本を見るっていう感覚って、
はい、感覚が普段は蛍光灯の下で読み聞かせをしているんですけれども、はい、もう天然光のところで絵本を開けると、はい、やっぱりいつもと違う発色の良さ、
はぁ、
大きな大型絵本も持って行ってたんですけれども、はい、もういつもと違う色でお子様もすごく喜んでくださいました。
はい、今年の4月ということですか、これあの西口さんも来年もぜひ。
そうですね、あのぜひ来年もやってみたいなと思います。たくさん来ていただいたので、ちょっと準備はですね、本棚あの運ぶのめっちゃ大変とかそういったこともあったんですけど、はいはい、あの非常に皆さん来ていただいて楽しそうなイベントになりましたので、うん、あのぜひ来年も やりたいなと思ってます。
いや楽しみにしてます、はい、ただ西口さん、これ新中央図書館とはイベント直接関係ないように思っちゃうんですけど、これも図書館編集室の皆さんで実施されている
そうですね、
はい、
なんか このイベントだけ見るとなんか新中央図書館と何が関係あるのとこう一見して思われるかもしれないんですけども、はい、まあ、新中央図書館作っていくにあたって、まあ、これまでこう本とか図書館とかそういったものに馴染みのなかった方々にもあの本や図書館っていいなと改めて、うん、あの思っていただきたいなと思ってやっています。
はい、
まあ、新中央図書館の前にはあの屋外の広場テラスができる予定でして、その広場とあの市役所前の広場っていうのが大きさが同じぐらいだったんですね、はい、でそれもあってこう実際の令和14年にできる、新中央図書館を見据えて、まあ、広場の活用実験として、まあ、計画とか設計に生かせる部分が あのありました。本棚あのすごく重たかったんでこれは持ち運びできるような本棚じゃないとダメだなとか、うん、近くに倉庫がないと出し入れできないよなとかっていうのを、うん、まあ、今後設計に生かしていきたいなと思っています。
なるほど、もうそれはもう建築職でいらっしゃる西口さんの領域ですね。
あ、そうですね。
では秋のイベント西宮ポップアップライブラリーについても教えていただけますか。
はい、西宮ポップアップライブラリーは昨年度からあの実施しているイベントでして、
はい、
市民とともに作る新中央図書館の、まあ、初めの一歩という感じで昨年度実施しました、うん、内容としてはあの新中央図書館が、まあ、移転してくるのが阪神西宮駅の北側ですので、まあ、その周辺の店舗さんなどに、まあ、期間限定で一箱の出張図書館がやってくるというイベントです、
はい、
でスタンプラリー形式にしまして、まあ、イベントが参加していただいている方々の新しいお店発見にもつながればと思ってやっています、うん、
はい、
たくさんの人をこう1日で集めるといったような先ほどのイベントとはちょっと違うんですけども、まあ、エリアの店舗の皆様とかそういった方々とのつながりをこれから作っていくっていう意味ではあの価値があるのかなと思っています、う
ん、はい、
今年もあの11月9日の、日曜日まで開催してますのでぜひご参加いただきたいなと思います。
はい、ただいま開催中です。で主催がこれ実行委員会となっていますが図書館編集室ではないのですか。
そうですね、あの昨年度は図書館編集室っていうのがあの市の中で組織される前だったのと
はい、
あとまあ企画運営をこう市だけで主体だけで市が主体となってやるっていうことではない意味でも、うん、まあ、実行委員会形式でやっておりまして、
はい、
この実行委員会の中にはあの地域づくりコーディネーターさんであったりとか今年はあの江南大学の学生さんにも学生チームとして参加していただいたりしています。
あ、そういうことなんですね。何か印象的なエピソードってありますか。
はい、昨年度あのスポットが15箇所あって1箱30冊としてましたので、
はい、
全部であの 15×30 の450冊あのこちらの選書をあの谷口さん含めですね図書館司書さんにあのお願いしたんです。で準備期間もめちゃくちゃ短くって、まあ、かなり無茶なお願いだったかなと思ったんですけど、
はい、
まあ、谷口さん含めて皆さんあの楽しかったっていうふうに言っていただいて、
うん、
まあ、それが一番あの印象に残っています。
はい、
でまたあの参加された店舗さんにも、まあ、図書館司書さんの選書っていうのがですね非常に好評でして、はい、これ読んだことないとかあのお店にあった本を選んでいただいてるとかあのそういった感想があのいただけたので非常にありがたかったです、うん
はい、
でまあ、ちょっと反省点といいますかあの想定外だったのがあのスタンプラリーがすごく好きなあの親子がいらっしゃいまして、はい、もうスタンプを集めるっていうことがこう目的になっちゃってこう本を読まずにスタンプだけ集めるみたいな方がいらっしゃいました。でたまたま僕はその人と、まあ、あの街でこう出会ってですねあのその場面に遭遇したんですけど、
はい、
まあ、こう目すごくキラキラしてあの子供と一緒に回って全部コンプリートできましたってお母さんが言ってらっしゃったので、うん、
はい、
まあまあこれはこれでありかなというふうにあの感じました。
いやいやあの今年は本も読んで回ろうと思ってやってらっしゃるかもしれませんしね。
そうです ね、はい
はい、ところで江南大学の学生さんが実行委員会に入っていると今おっしゃってたんですけどこれどのようなきっかけですか。
昨年度あの実施してみたんで、ですけどあの結構大変でして、で手伝ってもらえる人いないかなと思って探している時に、まあ、江南大学さん の大学のカリキュラムで自己申告型フィールドワークというのがありまして、そちらをあのコーディネーターさんに教えていただいて、今年度はですねこのイベントのフィールドワーク先として学生5名を受け入れてやっています。
あ、なるほど、大学のカリキュラムとつながったわけですね。
そうですね、
あ、ご縁ですね。でそれで学生さんも企画運営に携わってらっしゃるってことですね、
はい、今年はあの企画の段階からまあ一緒に入ってもらって、まあ、あの学生の中でどんなアイデアが出てくるかなっていうのでいろいろあのアイデアをいただいてます、
はい、
で参加店舗の交渉とか取材とかっていうのもあの学生さん自身でやっていただいたりとか、
はい、
広報も手伝ってもらったりとか、先日開催されたあの市民祭りでは、うん、学生たちだけで、あの企画してブース出展っていうのも行いました。
そうなんですか。いや頼もしいですね。
すごく頼もしいです
ね。また今年はエビスタ西宮でビブリオバトルもされるんですよね、谷口さん。
はい、ビブリオバトルは北口図書館では2012年から定期的に開催してきたイベントです、
はい、
今回はエビスタ西宮さんと連携することができたので、うん、図書館から外に出て開催します。
あ、はい、
11月8日土曜日の16時30分からです。
はい、
最初にルールの説明もしっかりしますので、うんうんうん、ビブリオバトルって何だろうと思った方もぜひお気軽に来ていただきたいなと思います、
はい、これ初めてというかやったことない方も大丈夫ですよね。
はい、あの見ていただく方で参加もできますので、うん、申し込み見る方は申し込み不要ですのでぜひ当日お越しください。
はい、11月8日土曜日エビスタ西宮で16時半からです。ぜひお越しください。で、たくさんイベントのお話をお二人から聞かせていただいたんですが、改めてどんな思いでやっていらっしゃるのかをお聞かせください。まず西口さん。
はい、僕自身はあの建築職という職種でして、先ほどもお伝えしたんですけど、
はい、
あのいわゆるまあハード部分のまあ建物の計画とか設計に携わる職種なんですけど、うん、まあ、いい建築とかいい施設っていうのはあのいい使い手、あの利用者さんがあのいて初めて成立するものだと思っていまして、
はい、
図書館はあの公共施設の中でも、まあ、最もこう敷居が低くて、まあ、誰でも使える施設なんで、うん、こうただ箱物をポンと作るっていうだけではなくて、まあ、箱の中身使い手もあの一緒に作っていくっていうことが、まあ、それがあの市民と共に作る新中央図書館だと思ってやっています。
はい、
建築のチームメンバーにも、まあ、このハードとソフトをまあ両輪をしっかり回しましょうと、うん、あの言って、まあ、取り組んでいます。
あ、この両輪が共に回ってこそってことですよね。谷口さんはいかがですか。
はい、新しい図書館ができるということは司書にとってもそうですが、市民の方にとってもめったにない経験だと思います、うん、
はい、
せっかくの貴重な機会ですので、準備段階から楽しんでいただきたいなと考えています。
はい、
図書館の外でもイベントをすることで、まずは今の図書館に興味を持ってもらって、さらに多くの方に図書館に関心を持っていただけたらばと思っています。
はい、準備段階から楽しむっていいですよね。この新中央図書館についてはどれぐらい決まっているんでしょうか。設計はどんな感じですか、西口さん。
現在あの設計に入るための、 あの条件整理ですとか、
はい、
あの大きな建築計画の方向性について、まあ、市の内部で主に検討していっているところです、うん、来年度以降の、まあ、設計が進む段階に入りましたら、まあ、より広く外部の意見もお聞きしつつ、あのいい図書館を作っていきたいなと思っています。
はい、 で市民の我々がですね情報を知りたい参加したいと思った場合にどこを見れば分かりますか。
市のホームページですとか、まあ、市政ニュースを中心に現在は情報を発信していまして、
はい、
新中央図書館がメインターゲットにしている若者向けには、うん、合同プロジェクトっていうプラットフォームがあります、
はい、
まあ、あるんですけどもより多くの市民の皆様に情報を届けるためにももう少し広報を充実させたいなと思っています。
はい、たくさんの図書館への思いを紹介していただいた後にお聞きするのも何なんですけど、お二人とも図書館はお好きですか。西口さん。
僕図書館すごい好きでして、はい、まあ、このプロジェクトに参加しているっていうわけではないんですけども、はい、ずっと好きなので、まあ、もっともっと市民に愛される図書館になればいいなと思いますし、
はい、
僕自身そのために頑張っていきたいなと思ってます。
もうね足しげく通って本を借りてらっしゃるらしいんです。
ありがたい
ね谷口さん、
はい
はい、じゃあ谷口さんもお願いします。
はい、私も本も大好きですけれども図書館という空間も大好きです。
はい
はい、今まではあまり図書館に行く機会がなかった方にもこんな素敵な居場所もありますよとお伝えできるように日々取り組んでまいります。
はい、わかりました。では最後にお二人からラジオを聞きの皆さんへのメッセージをお願いします。まず西口さん。
開館まで少し、まあ、かなり長いんですけども少しずつ市民とともに作る新中央図書館に向けて動き出しています。
はい、
図書館が好きな方行く方っていうのはもちろんなんですけどもこれまで本や図書館に馴染みのなかった方々にも楽しく参加させていただけるようなプロジェクトにしていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。
はい、谷口さんからも一言お願いします。
はい、まだ計画段階で実現するのはまだ先ですけれどももう準備段階からもう十分に楽しんでいただいて、うん、で心待ちにしていただけるような新中央図書館になるように頑張りたいと思っております。
はい、お二人の思いがしっかり届きますように祈っております。今日ご紹介した内容についてのお問い合わせは障害学習企画課へお願いします。電話番号は 0798-35-3869 0798-35-3869 です。今日は図書館編集室の西口健太郎さんと読書振興課の谷口陽子さんにお話を伺いました。西口さん谷口さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のプラスニュース、救急安心センター兵庫シャープ7119のご案内です。シャープ7119は24時間年中無休の救急医療相談医療機関案内ダイヤルです。看護師や救急救命士が急な病気や怪我の相談に応じ緊急性と受診の必要性を判断します。特に緊急性が高い場合は119番へ転送し救急車を要請します。緊急性が低い場合は受診可能な医療機関をご案内します。外国語同時通訳サービスにも対応していますので救急車を呼ぶか迷った時や今受診できる医療機関が知りたい時はシャープ7119とダイヤルしてください。相談料は無料ですが通話料は相談者の負担となります。最後に西宮市総合コールセンターのご案内です。西宮市では市役所の業務やさまざまな制度手続きなどに関する一般的な問い合わせに分かりやすくお答えする総合コールセンターを開設しています。お気軽にご相談ください。電話番号は0798-36-5000 0798-36-5000。受付時間は平日は午前8時半から午後7時まで、土曜日曜祝休日は午前9時から午後5時までです。来週は秋の火災予防運動についてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政、この番組は西宮市の提供でお送りしました。